三崎英一郎の仕事の楽しさ研究所。
じゃあこれを練習としてリハーサルとして
違う話しましょうね。
違う話しましょう。
ちょっと初やってしまいました感じですけども、
はい
はい
はい、
気合を入れ直して
気を取り直して、
はい、
宮先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
宮先生すいません、今すっごいいい話聞いたんですけど、全部ボタンを押すのを忘れてまして、
いえいえいえ、
この空中に全部消えちゃいましたね。
大丈夫です、
はい、
申し訳ございませんでした。
現場ではこういうことはよくありますからね。
いきなりスタートからわからないと思うんですけど、今西田先生15分ぐらいもいい話していただいたんですけど、その話を取るのを、岡田研究員が忘れておりまして、ということで、もう一回同じ話をしてもらうのなんなんで、別の話聞きたいと思います。皆さんがこの他の話聞きたいなと思ったら、西田先生の、この PDF にくっついてる2冊の本を読んでいただければと思うんですけど。
そうですね、昨日の疲れが抜けなくなったら読む本、媒体は書房、これを読んでいただければ、
はい、で、西先生の一番最初に読んだ本が、睡眠の本で、
ありがとうございます、
はい、その睡眠の本を西田先生のやつ読ませていただいてから、僕時間管理の方が少し変わったんですよね。僕睡眠時間って毎回自分の体調を整えるために同じ時間ずっと取ってたんですよ。僕6時間取るっていうのが、そのちょうどその西田先生の本読むぐらい前ぐらいから6時間になってたんですけど、その前とかは僕8時間とか9時間とか寝ないといけないもんだと思ったんですね、
うんうん、
で僕8時間とか9時間とか、寝ないといけないと思って、寝ると頭痛くなるんですよ、
うん、長く寝るのは本当に良くないですよ、自分の持ち時、まあ、その時のコンディションに合った睡眠時間っていうのはあるんですよね、おそらく、
はいはい、
それ長く寝てしまうと頭が重くなったりとかですね、はい、で睡眠時間むしろ短いよりも長すぎる人の方が体や精神の病気が多いって言われてるんですね、
僕だからそれ本当にね、週末になると頭痛くなったんですよ。で仮病じゃねえかって嫁さんとかに言われたんですけど、
あ
平日の時よりか休日の方がよく寝れるから、寝ためしないといけないと思って、
そうそうそう、
で寝ためできないって書いてあるじゃないですか、
まあ、なかなか難しいですね。
そうそう、で寝ためできないっていうのもその時に初めて知って、あ、寝ためできないんだと思って、でもうずっとコンスタントに6時間取るのが、まあ、基本なんですけど、ただその短くてもいい日もあるっていうのが、
そう、短くてもいい日もあるし、まあ、疲れた日はちょっと長めにとかね。
そうそう、疲れた日はだから長めなんですよね、うん、疲れた日はタイマー鳴らさないで基本寝るんですけど、で疲れてる次の日が、政治家の事例が出てたんですけど、
そうですね、
政治家の事例で、政治家の人はショートスリープでも大丈夫です、それは人と会うのが多いからっていう、でテンション上がってても平気だからみたいな、で僕も今公演だとかこういう打ち合わせだとかそういうのが多い日はあえてもいっぱい重ねるんですよ、
うん、
もう同じような打ち合わせだとかをいっぱい重ねて、でそうすると別に打ち合わせの最中で自分喋ってるのにないから、でわざと短めの睡眠にしてテンション上げて、そうすると、6時間睡眠だけどその日は 4.5 時間睡眠になると1時間半得するできるんですよ、
やっぱ人と会ったりこう人前で話したりとかすごいエネルギーがいるんですよね、
はい、
でやっぱり短い睡眠時間でも、はい、起きてる時間にそれだけこう、まあ、いわゆる脳内 そのアドレナリンやノルアドレナリンが活性化していれば、はい、起きてることは可能である。
なるほどね。
でちょっと移動時間にカクッと寝て、
はい、
でまた着いたら話し始めるとかです、ねうんまあ、まさに政治家の方な、うんまあ、もしくは会社の経営者の方とかそういう生活ですよね。それは可能なんですよ。
そう、なんかそれは、ね、そんな人って平気なのかなと思ったんですけど、自分がやってみたら意外と平気だと思って、最近はそういうパターンに知ってるんですけど、うん、西田先生のおかげですよね。僕相当時間得しましたもん。いやいやいや、それで
やっぱりあとその原稿執筆とかですね、
はい、
ちょっと考えて、
はい、
こうじっくりするときは雑音を立って、で少しこうゆったりとした自分のこう7時間なりの睡眠時間を取ったりして、そういう時もあってもいいと思うんですよね、
はい、そうですね。だから今日は、睡眠時間長いんですよ。明日執筆しないといけないので、 明日執筆するから、うん、今日は長めに寝て明日執筆するっていう、もうあのそれがもう自分のスケジュールに組み込めるようになったんで、睡眠の長さも
大体こう仕事をしていたりですね、そうするとこう特にまあ30代中盤から後半にかけて睡眠に関心が出てくるんですよね、うん、やっぱり20代とかはもう疲れたらもうバッタン休電で、しかも日、ね、休みの日はこうさっきの寝だめの話じゃないですけど、はいはい、長く寝すぎて頭痛くなって、うん、でその日の夜は眠れなくなりましたとかですね、うん、でもまあそんなあの寝ることに関しては若い頃は、
うん、
もういつもいつまでも眠れるっていう人がまあ多いと思うんですよね、うん、これがだんだんこう30中盤ぐらいになってくると、うん、だんだんさまざまな事情で眠れなくなってくると、
うん、
まあ、仕事も忙しいし、
はい、
で、まあ、朝どうしても早くなってくるんですよね、年取ると、
はいはいはい、
でこう、まあ、飲み会が続いたりストレスも多くなってきて、
なるほど、
まあ、子供が泣いたりとかですね、
はいはいはい、
まあ、いろいろな状況が重なってきますよね。
なるほどなるほど。
でそれがだんだん、まあ、強まってくるのはやっぱり40代ですね。
あ、そうだ、僕今西田先生にこんないろんな話していただいたんですけど、西田先生 のプロフィールを聞いてませんでした。一回聞いたんですけど、もう一回聞かないといけないことに気がつきました。
あ、そうですね、
西田先生は何者だっていうことを先生って言ってるからなんとなく気がついたかと思うんですが、西田先生じゃあ自己紹介を。
じゃ あ, あの私はあの大学病院であの精神科の医者をしています。で、まあ、患者さんの診察はもちろんですけれども、学生や研修医の先生にこう教育しています。
なるほどなるほど。
でかつ研究もしているというあのなかなか大変な身ですね。
で研究の対象がその睡眠も入ってるんですか。
そうですね、もともとは僕あの睡眠研究がメインだったんですね。
あ、なるほどなるほど。
でやはり最近はうつ病の人が多いということで、はい、まあ、うつ病と睡眠っていうのはまあ、あのどっちが鶏でどっちが卵みたいなところですよね。眠れなくてうつになるのか、はい、うつになるから眠れないのか、はいはい、まあ、結局いまだに答えは出てないんですけど、はいはいはい、そこに興味を持って。
なるほど、なるほど。
あと僕が研究してたのはですね、
はい、
よくあの睡眠中に記憶が良くなるとか悪くなるとかそういう話聞いたことないですか。寝ているうちに、
はいはいはいはい、
例えば昼間になんか楽器とかスポーツとか練習してその日はできなかったけれども翌日起きたらなんかああできてるなって、
はいはいはい、
そういう研究をしてたんですね。
あ、
睡眠中のこう記憶の整理定着っていうんですかね、そういう研究してたんですよね。
あるけど僕あのやってますよ。本書く前は必ず前の日に何か僕が決めてで寝て起きたらできてるんですよ、
こう睡眠中には完全に脳がこう停止してるわけでは、まあ、これはまず絶対ないんですよね、はい、何かしら動いてるんですよね、
はい。
でこう例えば深い睡眠の中で日中にこうどうでもいいようなあの記憶や刺激は消えて、
うんうん、
でこう肝心なものだけは残るようなこういわゆる最近でいうキュレーションっていうんですかね、そういうのが睡眠中に行われてるんじゃないかっていう、うん、まあ、研究が進んでますね。
はいはいはい。西田先生の研究の話はその今の今出てる睡眠の本とあと疲れの本もね、
そうですね、
なんか出てるので、それをまあ読んでいただいた方が多分伝わるかと思うんで、あと器の話の方
が、そうですね、8月に創始者さんの方からですね、はい、器が小さい人にならないための50の行動というですね、初めてビジネス本を出版させていただきまして、はいはいはい、非常に鮮烈なタイトルですよね。ま
あ、器やばいですよね。
器って言うとね、こう若造が器なんてそんな大々しいタイトルで本当恐縮してるんですけれども、こう
やばいですよね。僕ら器ちっちゃい研究所ですからね。やばいですよ。
あの本はですね、はい、最初はよく最近は怒らない技術とかですね、
うんうん、
しつこい怒りが消える本とかですね、
うん、
やっぱ感情コントロールにの、うんうん、まあ、本がかなり出ていて、
うん、
まあ、僕が書いていたのはその中でもこう精神学的なあるいは脳科学的なこうバックグラウンドのあるものということで書いていたんですよね、
うん、
だから最初はもっとこう固いタイトルになる予定だったんですけど、
はい、
どうもタイトルがありきたりだなみたいな感じ
なんですね。あ、なるほどなるほど。
でこうブレインストーミングして出てきたのがですね、器っていうんです
ね。あ、なるほどね、
まあ、かなり反対もあったんですけれども、
はいはい、
僕はいいなと思って押し切ってしまいました、
は
い、
あ、なるほど。器っていうのは、そのどういうふうに定義してるんですか。
まあ、人間の器量とかですね、器量の器ですよね、
はい、僕今戦国時代とか
幕末
とかのすごいハマっていて、 で、ま、今も読んでるのはあの新選組なんですけど、そうするとその賞の器みたいなとか結構人の器みたいなところでどんだけの人がこうくっついて、坂本龍馬は器がでかかったからあれが成し遂げれるとか、あの器があの例えばちっちゃい人だとダメだったりとか、その器ってなんか何なんだろうみたいな、
まあ器の定義はすごく難しいですよね、はいま、はい、だにやっぱり答えはないんだと思いますよ、はいはい、人間の器って何って言われてるんですね、はいはい、まあ、あえて言うならばあの僕の本では一応まあ、感情のコントロールに、うん、まあ、長けた人かなと、あ、なるほどね、いうことにしましたね、
はいはいはい、確かに感情がコントロールっていうのは冷静だったりとかってことですか、
冷静だったりあるいはこう、まあまあ、頭ごなしに怒らないとかですね、まあ、基本にもう基本動作ですよ、というのは最近やはりその基本動作がなんかできてないような気がするんですよね、こう電車で切れてるおっさんがいたりとかですね、はいはいはい昔だったら考えられないようなですね、
あ、
今世の中そのこれも私が言うのも僭越なんですけど、はい、まあ、あのいろいろ政治家とかですね、まあ、昔に比べればちっちゃくなったなみたいな、うん、あのまあ、国自体はですね、うん、そういうこうなんか不安感というかですね、そういうのを持たれている方は少なくないと思うんですよね、うん、で俺どうなのかなとかですね、であと人間やっぱりあのプライドっていうかですね、
うん、
もう陰であいつダメ、器ちっちゃいなとかそういうふうに言われたくないってのは必ずあるじゃないですか表向かっては言われない言葉ですからね、隠れた宴会とかで言われる、
あ、確かに、
ね、隠れ飲み会とかで言われる、
確かにね、あの部長の器ちっちゃいよとか、
ね、ダメだねみたいな感じですね、
なんか言ってそうですね、
まあそうは言われたくないですよね、
はい、
でかいとまでは言われたくない、あのちょっと難しいかもしれないけど小さいとは言われたくないですよね、
え、なんかあのちっちゃなコツはあるんですか、器が小さく見えないようにするために、
うーん、まあいろいろコツはあるんですけれども、基本はですねやっぱりあのさっきの疲れの話じゃないですけれども、はい、あの生活の基本動作かなと思うんですよね、
基本動作っていうのは
睡眠の管理とかですね、
ああそれが確かに足らないとイライラしますもんね、まあ、
単純なことでこう睡眠不足だとそのイライラが強まって、
あ、
こうさまざまなストレスに耐えられなくなって、
はいはいはい、
当然こう自分で抑えてたものがプチッと切れて、
はい、
爆発みたいな感じ、
ああなるほどなるほど、
あるいは食事にも気をつけないといけないんですよね、例えば、まあ、あの我々なんかまだ大丈夫ですけれども、
はい、
年を取ってくると、
はい、
動脈硬化っていうのが進んでいくんですね、
はい、
まあ、心筋梗塞がありますよね、
うんうんうん、
で梗塞までいかなくても脳の動脈も硬くなってくるんですね、それはあの若いうちからタバコ吸って油もんばっか食ってとかそういう不摂生、
ああそれが聞く最後に
認知症じゃないですけど、はい、性格変化といって怒りっぽい人に変わっちゃう、
はい、あ、年取ったら頑固になるっていうのはそういうこともあるのか、
まあ、それもあるんですけど、どうすぎるとですね、はい、よくまあやっぱりすごいめちゃくちゃ怒ってるおじいさんとか見かけたことないですかね、 あれなんか僕が見たら、あ、これはまあ、まあ、脳血管の動脈硬化かなとか思って、
うん、ああ、それは
そういう見方をしたんですね、
そうか、頑固親父とか頑固なじじいとか言うけど頑固な子供あんまりいないですもんね、
そうです、
動脈硬化起こってないからです
よ、ね、だから今のうちにこう努力しておかないと、
やんちゃ坊主にしかならないですよね頑固坊主じゃないですもんね、
あ、だから夜ラーメン食ったりとかですね、まあ、タバコ吸いまくってるとかですね、もう頑固じじい予備軍ですよね、老害予備軍ですよ、
あ、なるほどね、あ、そうか、そう言われ
る、まあ、他にもいろいろそのあるんですよね、その、まあ、さっきの睡眠不足もそうですし、はい、あと、まあ、日常のコツではですね、
はい、
まあ、あんまり一気に同じことを同時に、まあ、やりすぎないっていうかですね、
うん、
よくマルチタスクって言いますけども、
はい、
人間マルチも限界がありますからね、
はい、
あまりやりすぎるとこう同時にですよ、うん、
ですね、僕同時ですけど1個しかやってないですよ、
本当ですか、
僕はあのパスが、
はい、
パスを一瞬でしてるだけで、
はあはあは
あ、自分はずっとボール持ってないから、
三崎さん単純に順次付けとかですね、はい、あまりそのためないようになってるんですよね、はい、そのたっぷりある同時タスクをですね、
そうそうそう、
実は同時にやってないんですよ、
同時やってないですね、うん、同時はできないですもん、
なるほど、
周りから見てやってるように見える、
見えます、見えます、うんうん、
ただこれが真正直にですね同じことを7つぐらい同時にこうあれもこれもやってってなると パンクしてきてですね、まあ、自分は暇ならいいんですけ ど、
なるほど、
まあ、大抵こう余計なですね、お前これやれとかですね、
うん、
なんかアクシデントがあるとこれまたパンク
で、うん、どうする、どっかに行ってる時は多分どっかやってないですよ、うん、
なるほど、
僕今最近ツイッターやってないですよ。
はあ、そうですね、
フェイスブックが面白いと思ったからフェイスブックばっかりやってて、で他はあんまやんないって。
人間にワーキング、まあ、記憶の中に何種類かあるんですけど、はい、こう短期記憶と長期記憶ってですね、はい、長期記憶っていうのはあれ、あの長く残ってる記憶ですよね、はい、いい国作ろう鎌倉幕府だとか、あるいはまあ、あ、そうですね、こうオランダの首都はアムステルダムとかですね、はい、まああれはそういう知識ですよね、うん、短期記憶っていうのはですね、
うん、
ちょっとパスワード覚えておこうとかですね、
うんうん、
まあ、そういう頭の中にちょっとだけ置いとく、これをね、ワーキングメモリーって言うんですね、はいはいはい、でこの研究は最近進んでて、
うん、
よくマジックナンバー7とか言うじゃないですか、
はいはい、
7も結構長いと思うんですけどね、うん、同時にこう短期記憶、まあ、ちょっと覚えておこうとかですね、あれやってみようこれやってみよう同時にやりすぎると、このワーキングメモリーっていうのは我々のコンピューター の、 あのメモリーとかですね、
うん、
昔 の、 あのラムっていうんですかね、
はい、
あれ似てるんですよね、
はい、
あまり同時にやりすぎると重くなってくる、
重くなってくるね、
だんだん重くなって、はい、しまいにあー動かんみたいな感じですね、
はいはい、
まあ、コンピューターも強制再起動が可能ですけど、
はい、
人間はどうなっちゃうんでしょうね。でこれがあのクールに再起動できてればいいんですけどね、
うん、
あーとか言ってこう机を叩いたりとかですね、うん、部下を怒鳴ったりとかですね、
うん、
まあ、そういう風になってしまうっていうことはね、一つありますよね、
うん、だから最後の方まで持たない僕はしてますけど、なんか僕パスばっかりなんですよ、うん、今はドリブルばっかりだったんですけど、
まあ、とにかく今の社会はこうやることも多いですし、はい、こう締め切りも、
はい、
時間もこう短時間の効率性を求められるんで、はい、かといって人間の頭がこうこの10年や20年でですね、はい、前頭葉を発達して効率化したっていうことは今のところないですからね、
はい、
うん、確かにね、急にこんなに頭がこんなんですかね、
急に頭が成長したとかですね、人間の進化はちょっと10年ぐらいでは、
あれ、あのヤンキーのリーゼントは違うんですよね、頭が進化したんじゃないです
か
ね。
だけどまあ何
何何何何何何何何
何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何この前頭葉というところは、まあ、人間特有のところですよね。
あ、そこまでいくことは結構大変ですよね。あの顎は変わってますよね。
ああ
の、
そうそうそう。
そうですね、
あ、顎は食べるから動かすからこう変わってんだろうけど、頭の大きさが変わるとか頭の形変わるとこまでいったら相当ですよね。
まあだけどなかなか猿の脳と人間の脳はよく見るとやっぱ違いますからね。
うん、ああ、そこそこ。けど どのぐらいのレンジでいくんですかね。
レンジ。どうなんでしょうね、何億年
何億年ですよ岡田さん、ね、もうヨボヨボですよ
存在してないです、ヨボヨボでもいたら怖いです。い
や、生きてそうですよね。
生きてそうですか、
はい、
ただ、まあ、単純にそうなるかどうかはまた分からないところなので、はい、あのこの仕事に関して話すならばですね、やっぱ体の運動っていうのも大事なんですよね、
はい、
まあ、脳だけで生きてるわけではない、
はい、
体の運動がこう脳の刺激を与えるっていうですね、単にこう本を読んだりとかですね、
うん、
そういうのだけじゃなくて、
うんうん、
ものを聞いたりとかじゃなくてですね、やっぱ歩いたりとか走ったりとか、
はいはい、
やっぱこういう、まあ、身体的な運動ですよね。
ああ、僕はあの多分書きましたよね、バックからはみ出す仕事室の中に、
はい、
なんかイライラしたらうろうろするって会社の中を。
あ、はいはい、
ま
あ、
これは結構あの僕の本でもかなり似てる、
はいはい、それを僕も最初何もそんなこと知らないで、単になんかイライラした時にうろうろしてたらなんか気が晴れてんだと思ったので、それからなんかイライラがあるためにあのうろうろうろうろするっていう、
なんかイライラしたりモヤモヤしたらですね、単純なこう作業あるいはまあ単純な基礎運動、まあ歩いたりとかですね、それにちょっと徹してみるっていうのは一つ方法ですね、
うん、なんか後からそういうふうに科学的にね、あの西田先生の本みたいに書いてるんだけど、僕はたまたまなんか実験の設備が遠かったんですね、和歌山の事業所にいた時に、うん、でなんかそのオフィスでなんかブワッて言われて、なんかけど行かないといけない間になんか最初なんか結構怒ってんだけど、行ってる間になんか解決してんじゃんみたいな、
うん、それはあります。
あ、そうか、これ歩きゃ解決するんだみたいなのでこう歩き回ってましたね。
歩くっていうのはすごいこうバカにならない こうコツっていうかですね、仕事を、まあ昔あの鉄の枠でも元気でも困ったら歩けみたいなんですね。確かに歩いている時にやっぱいいアイデアが出るとかですね、それはあの実際に実証研究もあるんですよね。まあ遠い先は歩いているとこうアルツハイマーになりにくいとかですね、まあそこまで言われてるんですよね。
アルツハイマーになる前になんか疲れて死んでしまいそうですけどね、ずっと歩いてたらね。
適度のウォーキング、
適度のウォーキングで
大事です。
特にね、あの地方で車乗ってる人は気をつけた方がいいですね。まあ、都市部はですね、嫌がおりも歩かされるんですけど、地方に行くとこう車でドアツードアになって、どうしてもこう、ね、歩く量がやっぱ少ないですね。もしも車に乗ってこれ聞いてる方がおられたら、ぜひ駐車場は一番奥に止めてとか、こうせこく歩く。
そうです ね、確かに ね、飛び降りるわけにいかないですからね。
そうです、そうです、まあ、だからある程度時間とって歩く時間を作るっていうのは本当バカにできない
なんですね。
都会も悪いことばかりじゃないんですね。
そうですね、ただあまり気持ちのいいウォーキングじゃないですよね。
確かに
地下鉄の階段はせっせと歩くっていうですね、まあ、できればちょっともうちょっとそうだ、もうちょっと気持ちのいいところでね、河原とか公園とかですね、そういうところでこう歩く、まあジョギングまでもいいですけどね、そういう時間を取れたらいいですよね。
なるほど、なるほど。
いいところで今年で終わりますか。
時間は大丈夫ですか、岡田さん。今度は取れてますか。
はい、完璧で終わります。
大丈夫ですかね。
はい、じゃあ今回のゲストは、2回喋っていただきました。
すいませんね。
はい、だけど読者の方は、はい、実際の方は1回しか聞いてないと思うんですけど、ちゃんといいとこだけをちゃんともう1回喋ってもらいましたので、
はい、はい、西田先生ありがとうございました。
ありがとうございました。